本日のドクターは精神科心療内科医の松木隆先生です。現在松木先生はニューヨーク市マンハッタンにあるマウントサイナイ医科大学精神科助教授および同医科大学モーニングサイド病院精神科救急部の指導医として精神科急性期医療の最前線で診療と教育に従事する傍ら、ニューヨーク、ニュージャージーの個人オフィスにて一般外来診療を行っています。ワシントン州、ニューヨーク州、ニュージャージー州、マサチューセッツ州、テキサス州、ジョージア州の医師免許もお持ちで、ご紹介した州ではインターネットのビデオ通話を用いた遠隔診療も提供しているとのことです。松木先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そんな松木先生を交えて本日お話しするテーマはPTSD になります。前回ですね、松木先生とは大人の心のケアについてお話しさせていただきました。2020年パンデミックが起こるや否や、ブラックライブスマター、2021年ストップエイジアンヘイト、そして今年2022年は戦争が起こってしまいました。数々の世界中で起こったこういったイシューをですね、乗り越えた我々に待ち受けている心のケア全般についてお話しいたしましたが、今回はですね、この PTSD にフォーカスしたいと思います。松木先生、PTSD ですね、この2年で我々人類はこう類を見ないほどこう死に直面しているかと思うんですね。で、はい、PTSD っていうのは何でしょうか？
PTSD はですね、日本語で言うと心的外傷後ストレス障害ですね。
はい、
分かりやすく言うと、心の傷、心の大けがみたいな感じで思っていただける、心の外傷の後のストレス障害っていう意味で、心の大きな傷っていうふうに考えればいいかなと思いますね。
例えば、どういった症状とかどういったサインがこの PTSD になるんでしょうか？こう診断されるといいますか。はいはい、
そうです。まず原因としてですね、本当に死の危険に直面するような場合です。例えば戦争に行った兵士とかは、この PTSD を患っている方が非常に多い。例えば撃たれたとか、目の前でその仲間の兵士が殺されたとか、そういう、本当に悲惨な現場、本当死の危険に直面するような現場に遭遇した場合ですよね。あとはその、大きな震災だったりとか、
そうですね、日本だと津波があった時とか、
あと多いのは交通事故とか、そういう死の危険に直面する適応ですね。でですね、あとはその最近ではですね、もうちょっとこう意味では複雑性 PTSD 言ったりしますけど、例えばそのいじめだったりとか、虐待だったりとか、あとはパワハラだったりとか、そういうものですね。であとはその暴行とかレイプとかですね、そういう体験をされた方も PTSD を原因となっていることが非常に多いですね。で、これは非常に皆さんが思っている非常に多くてですね、決して珍しいんではなくて、メンタルヘルスの世界では、ある意味ありふれた病気の一つになりますね。
先生、このパンデミックでコロナでこう亡くなったご家族だったりとか友人だったりとか、
はい、
残された遺族の方は PTSD になっちゃったり、したりしたんですかね？
多いのが医療従事者で、例えばその、どんどん人が亡くなっていく姿を見て、特にニューヨークではその死体を保管式
で、ね、
冷凍車に入れてるみたいなのもありました。
はい、だからもう医療従事者側が PTSD になっちゃったってことですか？
ありますし、はい、最近ではアジアンヘイトとかもあったりしますけど、そういう被害に遭った方が PTSD の症状、報道でもいろいろアジア人が、
そうですよね、急にこう後ろから殴られたりですとか、
はい、そういう被害に遭った方ももちろん PTSD、心的外傷って言いますけど、非常に分かりやすく言うと、例えば本当心の怪我なので、例えば大きな、例えば骨折だとか、
はい、
そういうのとか、我々から見ると本当にそれぐらい分かりやすいですけども、本当に心が大きな傷を抱えた状況なので、まあ、原因はいろいろありますけど、まあ、心に大きな傷を抱えた状況、大きな大怪我をした状況というふうに考えていただけるかなと思います。
これは先生、年齢とか関係ありますか？こう
関係ないですね。
関係ない、
はい、何歳になってもなる可能性ありますし、もちろんそういうショックな体験があった場合っていうのは誰でも恐怖を感じますし、
はい、
それ自体は全然珍しくないんですけど、まあ、症状としてどういうものがあるかと、
はい、
フラッシュバックといってその時の体験、恐怖体験っていうのがもう鮮やかに蘇って、突然鮮やかに蘇って、あとはそのことがすごく悪夢に出てくる、まあ、非常に怖い悪夢として何度も何度も出てくる、うん、であとはですね、その時の状況を思い起こさせるようなことを避けてしまう、まあ、例えで言うと、例えばその自分が暴行を受けて PTSD になった方だったらその場所を避けてしまうとか、似たような状況を避けてしまう、例えば地下鉄でそういう暴行を受けた方だったら地下鉄に怖くて乗れなくなってしまうとか、うん、男性にレイプをされた体験なんかだったら、そのまあ、似た性格好の男性を見ると怖くなって、
まあそうですよね、
まあ、そんなこともありますし、
先生、実は私2020年にですね、こう主人を急にがんで亡くしてしまいまして、まさに今先生がおっしゃったような症状をこの2年ずっとこう繰り返してきたんですけども、
はい、
これは PTSDになるんでしょうか？例えば、はい、主人と聴いてた曲がもう聴けないとか、主人をめとった時のこう最後の ICU の部屋を、部屋での過ごした時間いまだに消えないとか、で急に何もしてないの車を運転してたら涙がバッと出てきたりとか、今2年経ってようやく自分でこうコントロールできるようになったんですけども、いやちょっと最初の頃はこれが何が起こってるのか分からず、なんかこう複雑でとってもコンフューズしたのは未だに覚えてます。こういうことですかね、症状でいうと。
例えば自分自身の体験だけじゃなくて、うん、他の人が亡くなったり重症の目撃したりとか、
はい、
あるいは親しい人が突然亡くなってしまったり大怪我をしたりということで PTSD を発症することが当然あります。もちろんそういう体験をすれば誰でも不安になったり眠れなくなったり、誰でもあることになります
。そうですね。
もしこれが1ヶ月以内に回復すれば、PTSD とは言わないんですけども、やっぱり1ヶ月以上経ってどんどん、そういうことがどんどん起きてくるとか、あるいはどんどん悪くなってくるとか、良くならないということに関して場合は PTSD という診断になります。
なるほど。ちなみに先生、これちょっと一つ質問なんですけど、私6歳の息子がいるんですけども、やっぱり息子も同じようなこう経験をしてショックを受けてるんですね。で息子の場合なんですけども、1年後ぐらいからこうチック症状が出てきたんですよ、
はい、
これはちょっと PTSD 関係ありますか？こうチックになったみたいな感じになるんでしょうか？
どこまで関係があるかやっぱり診察してみないと分
から
ない。
うん、そうですよね。
先ほどちょっと申し上げ損ねた症状の中にこう常に神経が張り詰めてるっていうのがありまして、うんうん、まあ、英語だとハイパービジランスって言ったりしますけど、辛い記憶がない時でも緊張が続いたりとか、イライラしたりとか、些細なことでビクッと驚きやすかったりとか、警戒心が強くなるとか、ぐっすり眠れないとか、こう常に神経が張り詰めている状態っていうのもその症状の一つとしてあるんですけども、緊張状態が高まるとチックとかも出やすくなるので、ひょっとしたらその関係があるかもしれないですね。
なるほど。先生、怒りはどうですか？このPTSD の症状で怒りってあるんですか？
怒りもありますね。
私ずっと2年間怒ってるんですけど、先生、これ PTSD でしょうか？
恐怖だけじゃなくて苦痛とか怒り、悲しみ、無力感とかいろんな感情があるので、悲しみも恐怖だけじゃないです、ね、
うん、
なので周りから見ると分かりにくいこともあって、突然感情が不安定になったりとか、
はい、
取り乱したり怒ったりするので、周りから見るとよく分からない。人によってはそのトラウマになった体験をなかなか人に言えないトラウマを抱えている方、例えばレイプされたとか虐待されたとか、はい、あとは乖離といって、 その時の体験はあんまりはっきり覚えてない。であまりに辛すぎる体験なので、その自分の記憶から切り離して無意識に狙ってしまっていることがあるんです。
なるほど。
で自分でもそのトラウマの経験を覚えてないこともあるんですね。まあ、本当に覚えてないわけじゃないんですけど、まあ、心の奥底に追いやってしまった。
PTSD になりやすい人、なりにくい人とかっていうのはあるんですか？
こればっかりは心の怪我なので、
その、
まあ、怪我をしにくい人、しやすい人ってなかなか一概に言えないと。もちろんそういう体験をしてしまったら誰でもそうなる可能性があるので、
そうです
よね。はい、なりにくい、なりやすいってのは一概には言えないですけど、
も
ちろんそういうトラウマをもともと抱えている方、すでに傷を負っている方は、まあ、傷口に塩を塗るって言ったりしますけど、またさらに似たような経験をすれば、あるいはトラウマのような体験をすると PTSD また発症しやすくなりますし、あとは前回もお話ししましたけど、やっぱ我慢強い人が実は危なかったりするんです。その辛い体験があった時に、それを例えば辛い体験があった時に割とこう泣いたりとか、そのことを話したりとかできる人は意外といいんですけど、すごくじっと我慢してこう、まあ、ある意味こう呆然としてるような感じの人だったりとか、もうじっと耐えてるような人がやっぱり後で PTS になりやすい。まあこれはちゃんとした研究結果に基づいたわけで、私の印象に過ぎないんですけど、やっぱりその時に悲しみや怒りや苦しみを、まあ、表現できない、吐き出せない人は後になってその傷が悪化するって言うんですけど。
そうですね、
はい、
だから泣いていいんですよね先生。
そうですね、特に泣く場があるっていうことは非常に大事ですね。特にその PTSD のきっかけになるような大きな心の傷を受けるような被害の後に、その周りのサポート、特にその話を聞いてあげる人が、あるいはその安心して泣ける場がなかった。あとはそのもともと生活のストレスがあって、例えば大きなトラウマになっても、例えば日々の生活に追われてて、それをプロセスする時間がなかったりとか。
そうですよね、
はい、そういう方はやっぱり後々 PTSD になりやすいんですね。
うん、先生、PTSD の治療法とかっていうのはどんな感じになるんですか？
いろんなアプローチがありますけども、人にはよるんですけど、やっぱり治療の2つの大きな軸として、その薬による治療と対話を用いるサイコセラピー、今いわゆるカウンセリングです、はい、その2つが治療の大きな主軸になります。
でやっぱりこれもその人によっては長期化する場合もあるし、そうでない場合もあるっていうことですよね、
はい、そうですね。で心の傷自体はもう過去に起きてしまったことなので、これを何かこう薬でどうこうするってことはできないので、薬で治療するのはその心の傷から起きている辛い症状を薬で軽くしてあげてっていうのが治療になります。例えば心の傷によって寝れなくなってしまっている、常に不安、
はい、
気持ちが張り詰めているみたいなのに関しては、その薬で例えば寝れるようにしてあげたりとか、悪夢を減らしてあげたりとか、まあ、それが薬による治療になりますけども、心の傷の回復、心の傷を癒してあげるのはあくまでその対話を用いたサイコセラピー、
はい、なのでこうやっぱり自分もそうなった時、またこうトラウマ的なことがこうフラッシュバックができた時にどう対応できるかっていうのを学んでいくみたいな感じになるんですかね、
はい、そうですね。もちろん PTSD に特化したいろんなサイコセラピー、まあ、最近だとそのエクスポージャー療法、あとは最近では EMDR って言って、眼球運動脱カンサル、まあ、その私そこは専門じゃない、あれですけど、まあ、いろんなトラウマを治療するのに、まあ、特化したカウンセリング、サイコセラピーもあるんですけど、だからそういうものを受けられないとしても、まあ、信頼できる先生、あるいはカウンセラー、信頼できる先生、カウンセラーによく話を聞いてもらえた。で、その安全な環境でそのトラウマの話をできたということだけでも、かなり良くなる場合があるので。
そうですね。
必ずしも、その、こういう治療法じゃなきゃダメだとかいう。信頼できるドクターだったりとか心理師さん、まあ、カウンセラーを見つける人の方が大事かなと思います、うん、
そうですね。そうですね、特に日本ではこう災害震災とかも多いので、やっぱりこうプロフェッショナルの方にご相談するっていうのは重要なのかなと思います。先生、逆 逆にこう周囲の接し方ってどうしたらいいですか。例えばやっぱりこうプロじゃない人たちがそういうことにあった人が周りにいた時に、うん、どう接していいのか分からない。これをよく私も言われました。やっぱりこう主人が亡くなってなんか助けたいけどどうしていいか分からないみたいな。で私もやっぱり良かれと思って言ってもらえた些細な一言にすごく傷ついちゃったりとかしたりもしたので、周りの人どうしたらいいですかね先生。
周りの人にもなかなか分かりにくい。
本当これ経験しないと先生分からないですよね。
本人ですら分かってない。例えばさっき話したような生命の危機に直結するような体験をしてて、今の症状とその体験を自分で結びつけられてない。そもそもその体験自体をもう心のどっかに追いやってしまってる、
はい。
まあ、自分にも分からないこともあるので、まして周りには何なのか分からない。突然怒り出したり泣き出したり、その怒りとか悲しみが周囲の人に向けられることもあるので、なかなか周りの人は理解できないっていうのが多いと思うんですけど。
そうですよね。
一番大事なのはその辛い怒ってるとか悲しいとか怖いとか、うん、そういう気持ちを認めてあげることが一番大事かな。それを否定してしまうと逆効果なので、例えば辛いのはあなただけじゃないとか、
あ そうですね、それちょっと辛いかもしれないです。逆に
そういう相手の辛い気持ちを否定したりとか逆に励ましてしまうのが一番いけないことなので、その辛い気持ちを受け入れてあげる、うん、まあ辛いんだねとか悲しいねとか、
はい、それまさにおっしゃる通りでして、私一回息子がね、やっぱその主人が亡くなった後になんか頑張ってたんですよ。で、でもなんかちょっと泣いちゃったりとかして、頑張ろうって、マミと一緒に頑張ろうって、私、励ますつもりで子供に言ったら、子供が、もう十分頑張ってるやんって言ってきたんです、私、6歳の子供が私に。あ、その当時5歳でしたけど、めちゃくちゃショック受けて、あ、私は彼にさらにプレッシャーをかけてしまったんだと思って、なんかこう、言葉ってちょっと怖いなと思った、今、先生おっしゃったので、ふと思い出しました。
まあ、それで母親として自分を責める必要は全くない
です。まあ、そうですね。でもなんか泣いてしまいました、その時。私なんかなんてこと言っちゃったんだろうみたいな。
傷を抱えて毎日生きてるだけでも本当に大変なことなので、うん、もう頑張ってよりも頑張ってるねっていう言
い方の方がいい。そうですね。いや、私もそれは本当に思いました。なんかさらに追い詰めてしまったのかななんて思っちゃったりとかして、だからなんか私もこう自分の心のケアもしながら、やっぱちっちゃい子供のケアもするってなると、なんかいや大変でした、先生。とっても今も大変ですけど、
そういう大きな心の傷を抱えて生きていくというのは本当にその、ね、骨折した足で歩いているのかなって。
そうですね。でその骨折した足ってちっちゃい子供育てるってなってますから、でその子供も足骨折してるってなると、いや、なかなか時間かかりますよね。
骨折ならね、分かりやすいですから。
そうです。あとね、先生、やっぱりこうちょっと焦っちゃう自分もいたりするんですよ。まあ、治療とか心のケアって時間かかると思うんですけども、やっぱりこう生活もしていかないとダメだし、時間もどんどん過ぎていく、で周りももう大丈夫なんちゃうみたいな感じの空気出されちゃう時とかあるんですよ。
これがメンタルヘルスの怖いところ、周りに見えないんで、
うん、
例えば足が折れてる人に松葉杖なしで歩けっていう人はあんまりいないと思うんですけど、その回復するまでは支え、まあ、杖になる支えが必要ですし、うん、骨折と違って心の傷の支えになれるのは、まあ、周りの人間だけなんで。
そうですね。
でその支えてあげれば傷の治りも早いですけど、
うん、
支えなしに無理してまだ治ってないのに歩いたり走ったりしてしまうと傷の治りも悪いですし、どんどん悪化してしまう、
うんうん
うん、もしそういう心が辛い状態にあるときは人の助けを借りること、あるいは人に話したりとか、
はい、
人に頼ることは全然悪いことじゃないので
。そうですね。
それが回復への早道、
うん、私実は私も今精神科のドクターのセッションを、隔週で受けてるんですけども、やっぱり主人が亡くなった直後にもうすぐ周りの、やっぱりこの欧米の方々はプロフェッショナル誰かいるのとか、いい先生紹介するよとか、やっぱり皆さんもう口 口を揃えて それがまず第一声に出るみたいな感じだったんですね。でまさか自分もちょっとこうセッションを受けるなんてと思ったんですが、この感情のコントロールがもうできないってなったので、先生にセッションをお願いしてて、やっぱり松木先生がおっしゃったように最初の頃は私は週1だったんですよ。でそこから隔週に今なってるっていう感じなんですけども、もう全然違います。ドクターと話をする、そして聞いてもらえる、そして先生にアドバイスをもらうだけで、何でしょう、なんかこう生きる価値が見出せたと言いますか。本当に主人が亡くなってから、なんか自分にも興味なくなったし、なんか社会にも仕事のキャリアにも、なんか人生にも子育てにも本当に興味が持てなくなっちゃったんですけども、やっぱり精神科のドクターと話すことによって少しずつそれが取り戻せてきた2年間だったのかなと思います。
それだけ大きな喪失体験をすればそういうふうになって全く当たり前なので、でやっぱりプロフェッショナルのいいところっていうのは、そのどうしても素人って言い方したら失礼です
けど、いや素人ですよ先生、
やっぱりその励ましてしまったりとか非常に逆効果になることをしてしまうこともあって、
はい、
はい、プロフェッショナルだとやっぱりそのそういう人をどういうふうに支えたらいいか、まずその我々が一番大事にしていることは決して相手を傷つけないということが一番大事、その安心できる、その決して自分を傷つけない相手にその安心してその自分の辛い気持ちを話せる環境というのはやっぱりどうしてもプロフェッショナルの場合になってしまう。
そうですね、全然先生 違いました。
足を折れたら整形外科に行くのと一緒で、まず必ずプロにかかってもらいたいなと思います。
そうですね、いや私は本当にこの2年間その重要性を直に感じましたし、やっぱり精神科に行こうか迷っている方がいたらぜひ行ってほしいなって本当に思います。それで本当に救われましたし、何でしょう、精神科医のドクターの先生が私の今の立ち位置をこう示してくれると、今こういうことだよとか、それ当たり前だよとか、それがすごく私には良かったんですよね。なんか自分が今どこにいるか本当に分からなかったので、すごくそれは助かったなって思います。そして今振り返るとすごく学びになりました。で自分がもしこうまたいろんなことをヒットしてしまっても、ああこれは今こう自分がこういう状況だから今こうだなみたいな感じでこうコントロールできるように、まだ完全にはなってませんが、やっとできるようになったっていうフェーズにいます。
自分一人で悩んでしまうと自分のせいじゃないことも自分のせいみたいな、
いやそうなんですよね、
自分の問題みたいな感じで自分を責めてしまって余計状況を悪化させてしまうことも、
いやもうおっしゃる通りだと思います。はい、
なかなか心の問題だと、ね、足が折れたら痛いのは当たり前ってのは誰が見ても分かりますけど、
そうです、
この問題ってなかなか一般の人が、あれ目に見えないもので、ね、我々だとやっぱそれぐらい辛くて当然ですねっていうのはやっぱり我々から見ると当たり前なのか、なかなか一般の人は理解してもらえない、やっぱり専門の人に相談するのが一番、
そうですね、分かりました。はい、ということでですね、本日は PTSD をテーマに松木先生とお話しさせていただきました。今日は私が先生に本気のセッションを受ける感じになってしまいました。先生の言葉一つ一つがですね、心に刺さりまして、感動しております。先生ありがとうございます。なんかちょっと途中うるうるして申し訳ないです先生。でもセッション中も泣いていいんですよね。
もちろんです。
はい、
泣くのは全然悪いことじゃない。
わかりました。松木先生本日は貴重なお時間、また質の高いお話を本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオドクター担当は K でした。